ホテルコンシェルジュ。ノーを言わないのがコンシェルジュの鉄則。しかしそれはできないことをできると嘘をつくことでも、できもしないことを安請け合いすることでもない。なるほどね。うん。でも国内のいわゆる一流ホテルに出かけるなんてことはね、結婚式に出席するときくらいっていう、まあそんな一般市民にとっては、そもそもコンシェルジュっていう存在自体に馴染みがないわけで、うん。ということで、改めてコンシェルジュとは一体どんな仕事なのか。例えば知恵蔵2015によると、コンシェルジュとはホテルの職域の一つで、宿泊客の様々な相談や要望に応えるよろず受けたまわり係、航空券や観劇のチケットを手配したり、道案内やレストランの紹介をしたりするのはもちろん、時には人探しや物探しなどあらゆる要望を受けたまわり、究極のパーソナルサービスと言われる。顧客一人一人に応じたきめ細かいサービスが注目を集め、今ではホテルのみならず観光案内所や駅、百貨店、病院など多くの業界、企業にコンシェルジュという制度が広がっている。ホテルは観光やビジネス、婚礼など様々な目的で各国から訪れる人が利用することから、客のリクエストも多種多様である。中には変わった相談や難しい要望もあり、そうした場合でもコンシェルジュは客をたらい回しにせずに、あらゆる知識や人脈を駆使して要望に応えようとする。そのため日頃から幅広く情報を集めたり、取引先といい関係を築いたりしているほか、コンシェルジュ同士がホテルや企業の枠を超えてネットワークを組織している。ほん。で、そんなコンシェルジュに抜擢されたばかりの新人天野東子を通して、ホテルマンたちの日常の仕事ぶりを描くという物語なんだけど、今回の役どころに関して演じる西内マリア自身は公式サイトのインタビューで、コンシェルジュという仕事に関しては言葉ではなく裏の心情を読み取ることが一番大事なんだなと思いました。その人が本当に望んでいることに余裕を持って、ではこれは、それならあれはと提案できる知識と、何より笑顔が大切ですね。コンシェルジュという仕事を知って人生が変わったかのような感じです。13歳からこのお仕事をさせていただいて、アルバイトをしたことがなく、おもてなしをしてもらう側でしたから、それが当たり前だったので、おもてなしをする側の気持ちを知って喜んでもらえる仕事というのは気持ちよくていいなと思うようになりました。一流だからこそ一流のおもてなしができて、しかも何かをしようとした時の演出まで考えてくれるなんて知らなかったです。第1話でプロポーズのお手伝いをしましたが、してもらった方は絶対に忘れられませんよね。やってもらえた方も嬉しいし、おもてなしをして笑顔が見られるというのは本当に嬉しくて、やりがいがあるお仕事だと思います。そして天野東子を演じるにあたっては、監督に東子が魅力的じゃないと成り立たないと言われてずしんときました。なのに最初の本読みを終えた時、新人を意識しすぎて監督に言われたことが私のイメージしていた東子と違っていたので悩みました。私だったらできなくてもきっと東子はできるし、そこが東子のいいところなので、西内マリアを外していくのに必死です。頭で考える前に突き進んでいく、そんな東子はちょっと前の自分そのままでがむしゃらだった頃を気づかされます。10代の頃は自分のことが分かっていなかったから何でも入り込めていたんですけれど、20歳を過ぎていろんなことを知ってくると、お芝居への向き合いが変わってきたんだと思います。それと撮影場所はコンシェルジュデスクのあるロビーが主になっているのですが、裏に回って仲間のスタッフといろんなシーンを撮影することで東子が見えてきました。特に施設係の西崎さん相手にだけは敬語ではなく気軽な言葉で話せるので、手話で話しているところは一番東子らしい人間味が出るところだと思っています。監督からキャラクターが決まる瞬間だからと言われて、何回も何回もやり直してそこから掴んだ気がしています。うん。で、ところで気になる視聴率は、第1話 9.4、 この前の第2話 8.5 と、まあね、この前のクールのマザーゲームの 9.8、 8.7 と比べると若干低めなんだけど、でもね、真裏のドラマフジテレビ系ヒートの第2話がなんと 3.9 とまあいきなりえらいことになってるのと比べるとまあだいぶマシなんでね、 TBS としては結構ホッとしてるはずね。うん、ということで何はともあれホテルコンシェルジュ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。